Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第47回目の放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。恵美さん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はですね、はい、恵美さんのご好意に甘えまして
リクエストしました、はい、もうどうしても聞かせてほしいと私の方から、ね、はい、お願いをしました。ありがとうございます。
44回目にご紹介した実家が燃えちゃった佐野さんの
佐野さんが聞きたいと、もうすごくせがみまして、
ありがとうございます。
ありがとうございます。すごく楽しみにしてました、
ね、今日は後ほどまた笑わずに読めるように頑張ります、は
い、そうですね、はい、私が代わりに
笑ってください。
おきます、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りするマジカルな30分。どうかリラックスしながらブルーミングストーリー感じてみてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばた
け。先ほどもお伝えしましたが、8月の第44回目の放送の時にね、はいはい、実家が全焼したらインフルエンサーになりましたという書籍から
衝撃的
だったでしょ佐野さんがね、はい、佐野さんの実家が伝承したお話をご紹介させていただきました。
そうなんです。もうこれ以上の大変なことはないんじゃないかと思われるようなことの中で、くすっと笑える。
そうなんです。
しかもそれを未来につなげていく、自分の希望に変えていくというね、はい、もういろんな宗教書がありますがそんなものは必要がないんじゃないかと思える、はい、私の中では衝撃の一冊でした。
バイブルになりましたか。
はい、
佐野さんありがとうございます。
もうでもね、宗教 が、の本なんかは、まあ、仏教の本であったり、哲学であったりとかを私も何冊か読んだんですが、具体的には示してくれませんよ ね、
どうでしょうね。
考え方というものを示してはくれていますが、何をどういうふうに考えたらいいとは示してくれていませんが、佐野さんはね、もうすべて語って、
ね、
で何包み隠さず、はあ、そこまで言っていいのかなって思うようなこと、
そうですよね、
そんなに大変なことなのに、
いや本当大変なことなのに、
もうねそれ以上の辛い目に遭うことはないんじゃないかなと思うようなことなのに、
実家が全焼しただけでもね、
そうだ、それをポジティブに捉えるだけでもすごいのに、はい、すごいです。今日はどんなことが待っているのか、はい、ワクワクです。
そうですね、はい、で今日はね、子どもの頃に佐野さんが切なかったお話で、はい、の中から2つほど、
2つですね、やった、
ご紹介したいと思いますので、
はい、2つも嬉しい、
順番にご紹介いたします、はい、
皆さんも楽しみにしてくださいね。
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
守護霊が見える同級生の話。中学生になる頃、僕の面倒を見てくれていたおじとおばが離婚し、僕はおばと兵庫県に引っ越すことになりました。転校するたびにせっかくできた友達と離れ離れになってしまうので寂しい思いはありました。しかし幼稚園、小学校でも転校しているためにもう転校には慣れっこでした。むしろ新しく暮らす兵庫県の中学校ではどんな出会いがあるのだろうというポジティブな気持ちもありました。実際に転校先でも僕はそれなりに楽しい生活を送っていました。そんな僕の通う兵庫県の中学校には守護霊が見えるという同級生がいました。彼はもともとおとなしい性格で、友人もそれほど多いタイプではありませんでしたが、守護霊が見えるということをカミングアウトしてからは一躍脚光を浴びるようになりました。特にクラスの女子たちは、中には懐疑的に見ている人もいましたが、ほとんどが彼の守護霊診断に夢中でした。僕はその様子をただひがみながら遠くから見ていました。ある時僕は彼の守護霊診断の法則に気づきました。彼はクラスの可愛い子には立派な戦国武将がついてるな、こんな強力な守護霊久しぶりに見たわ、などということを言うのですが、それ以外の人には亡くなったひいおじいちゃんやな、亡くなったひいおばあちゃんやな、とありきたりのことしか言わないのです。彼の人気を僻んでいる僕は、彼が可愛い子にだけ都合のいいことを言っているのではないかと疑い始めました。しかしです、守護霊の見えない僕にはそれを証明する術がないですし、ひょっとしたら可愛い子にはすごい守護霊がつきやすいのかもしれませんし、そもそもみんなが楽しんでいる守護霊診断に水を差すことに何の意味があるのだと考えて、結局僕は何も言わずに遠くからひがみ続けていました。しかしある日、僕は彼と教室で二人きりになる時間がありました。いつも彼は守護霊診断で大人気だったので話しかけるきっかけがありませんでしたが、その日は思い切って話しかけてみました。阿久津君って守護霊が見えるん？僕がそう尋ねると、彼は、うん、見えるよ、と当たり前のように答えました。ほんだら僕の霊も見えるってこと？うん。僕の守護霊も見てほしい。僕が彼を僻んでいたのは、クラスの女子から人気だったからではなく、彼のその特別な才能を羨んでいたのかもしれませんね。そして本当は僕も守護霊を見てほしかったのです。すると彼は、うん、ええよ、と僕のお願いを 心よく受け入れてくれて、僕の肩あたりをじーっと見つめ始めました。教室には二人しかいないこともあって、独特の緊張感がありました。しばらくすると彼は罰が悪そうに、ちょっと言いにくいなと言いました。一瞬彼がなぜそんなことを言うのか理解できませんでしたが、少しの間があった後に僕は彼がちょっと言いにくい理由に気がつきました。僕は父親を中学生の頃に亡くしています。そして守護霊の見える彼と話したのは父が亡くなって間もなくの頃でした。だからきっと亡くなったばかりの父が僕の守護霊としてついていて、彼はそのことを言いにくいと思ったのでしょう。すべてを察した僕は父のことを思い出して少し涙ぐみながら、ええよ気ぃつかんといて、全部教えてほしいと彼の言葉を促しました。父も亡くなるまでに僕に言えなかったこともあるかもしれません。阿久津くんにすべてを知られてしまうことへの恥ずかしさもありましたが、それでも僕は阿久津くんからの言葉を待ちました。すると阿久津くんは気まずそうに話し始めました。佐野くんの守護霊やけどな、うなぎやったわ。僕は頭が真っ白になりました。守護霊がうなぎのやつなんて聞いたことがありません。最初はふざけているのかと思って僕も笑っていましたが、彼の目は本気でした。見間違えちゃうんとか、うなぎが守護霊になる前例はこれまでにあったんとか、そもそもうなぎに僕を守れるだけの器量があるんとか、僕は阿久津くんにいろいろ尋ねましたが、結局のところ僕の守護霊がうなぎである事実は変えられませんでした。そして僕は守護霊がうなぎであることを受け入れざるを得なくなりました。とはいえ、そもそもなぜうなぎが僕のことを守ろうと思ってくれたのか、その志望動機が気になりました。そこで僕は、うなぎは僕のことをどう思ってるん、教えてほしいわと阿久津くんに尋ねました。すると彼は冷静に、うなぎやから喋らんし何言ってるかわからんと答えました。その通りだと思いましたが、僕はますます落ち込みました。いろいろと悲しくなって涙ぐむ僕を見て、阿久津くんは、でもな2匹ついてるから多分大丈夫と謎のフォローを入れてくれました。阿久津くんが教室を出た後、僕は一人ぼっちの教室で泣きました。そして2つ目のお話です。文化祭で大抜擢された話。僕の通っていた高校では毎年3年生になると文化祭で演劇をすることになっていました。僕のクラスでは太陽の歌という作品の演劇をすることになりました。太陽の歌はシンガーソングライターの結衣が主演の映画で、日の光を浴びることができない病気の女の子が病と戦いながら歌手を目指すというストーリーでした。僕はクラスの中心にいるタイプではなかったので、隅っこの方で雑草の役でもやろうかと思っていましたが、人手が足らず奇跡的に主人公が組んでいるバンドのドラマーの役に抜擢されました。僕にしてはとてもいい役でした。ただし劇中で実際に演奏するシーンがあるためにドラムの練習をしなければいけませんでした。本番までの1ヶ月間、僕は吹奏楽部の友人や軽音楽部の友人の指導のもと一生懸命ドラムの練習を頑張りました。そして本番数日前になんとかドラマーっぽい動きで演奏できるようになりました。僕は ドラマーっぽい動きをできるようになったことがとても嬉しかったこともあって、おばや部活の友人に、俺劇でドラムの役やるねんと自慢して回っていました。みんなはそんな僕のことを温かく見守ってくれて、文化祭当日の劇をとても楽しみにしてくれていました。僕のドラムの準備はバッチリだった一方で、劇全体の進行についてはあまりうまくいっていませんでした。僕たちの学校の文化祭では審査員の先生方が各クラスの演劇を採点し、優勝クラスを決めます。なのでみんな優勝を目指して必死に練習をしていました。演劇の採点基準はいろいろありますが、その中で特に大事なのが時間をきちんと守れているかという項目でした。しかし前日の予行練習では僕のクラスの演劇は規定の時間をわずかにオーバーしてしまっていました。みんなのセリフを少しずつ減らすなどして工夫をしましたが、それでもダメでした。そんな時に大道具担当のクラスメイトがほつりと言いました。ドラムのセット運ぶのが結構時間かかるんよな。その一言により僕のドラムセットは撤去されることになりました。そして代わりに渡されたのがタンバリンでした。文化祭当日、学校に行くと出店などが並んで、僕以外は大盛り上がりでした。僕は他のクラスの演劇を見ながら、これからタンバリンを叩く運命を呪いました。しばらく待機していると、いよいよ僕のクラスの劇が始まりました。ヒロインの女の子はとてもいい演技をしていました。他のクラスメイトも全力で頑張っていました。タンバリンを叩くのは切なかったのですが、僕だけが逃げるわけにはいきません。僕も覚悟を決めました。そしていよいよクライマックスである演奏パートが始まりました。友人に、俺ドラマーの役やるねんと自慢して回った記憶が走馬灯のように頭の中で流れました。ドラムの叩き方は教えてもらっていましたが、タンバリンの叩き方は教えてもらっていなかったので、僕は緊張しながらも少しでも元気そうに見せようと、なんとなく頭の上でタンバリンを叩くスタイルでやってみました。すると舞台袖から、え、ファンキーモンキーベイビーズという声が聞こえてきました。もう一思いに僕を殺してくれと思いました。僕は心の中でファンキーモンキーベイビーズの方々に謝りながら、演奏パートが終わるまでファンキーモンキーベイビーズ式でタンバリンを叩き続けました。こうして僕たちの演劇はなんとか規定の時間内に終えることができました。審査の結果は下から2番でした。人生ってうまくいかないなぁと思いました。
With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
家が全焼した佐野さんの子供の頃の切ないお話を2つご紹介いたしました。
ありがとうございました。今回も衝撃衝撃の折り重なるような連続でした ね。またこれでもかこれでもかっていうぐらい衝撃が
衝撃始めますでしょ。
でもうまいですね。
うまいですね。表現の仕方が本当
見せ方っていうんですかね。
本当にね、
持ってき方の構成ですよね、
展開の仕方がね、素晴らしい。
そりゃあインフルエンサーです。
インフルエンサーになりますよね。
本当ですね。これもう中毒性になりますね。もっともっと読みたい。もう今2つ読んでいただいたけどもまだもっと聞きたいになりますよね。
もうだから全編もこの連続なんです。
うまいな。
でも一気読みしました私これ。
でもそうですね、
はい、
もう
ついからすげえと
途中でやめられない
ついからすげえと、
ね、才能が割ですね。
ね
こう有り余る才能と、この精神的な強さ。
あ、そうです、
ね、
マインドセットというかもう精神的な強さ ね、
ね、さっきのうなぎの話なんかも切ない話ですよね。
いや本当にお父さんのこと
をね、うっかり、まあ、笑いと一緒にこう涙が出そうになりましたけども
号泣 ね、
ね
だってお父様が亡くなられた直後やったら
直後でお父さんがいるんだろうって
絶対そう思うよね。
思いますよね。でもまたこの子ね、あの守護霊が見えるお友達、
はい、
うなぎなんてよく言いましたよね。
うなぎ
うなぎ
だから罰が悪そう
に、ね、でも彼が
言いづらかった、
ね、うなぎなんていう前例はあるのかと聞きましたっていうことですけど、
ないんちゃいますか。なかったから罰が悪かったんじゃない。
でも守護霊が見える彼もなかなかやります
ね。やりますよ ね、 ね、普段おとなしいけどこれで人気者になった、
ね、なんかこう太宰治の小説に出てきそうな感じの子ですけ ど、
ど、
ね、でも太宰治はうなぎとは言いません、
ね、必死で抵抗してね、ほんまなんて聞くけど諦めた最後。
そうなんです、人気者になりたかった、なりたかった、羨ましいなと思っていた、
うんうんうん、
けども彼、ね、本当に羨ましいのはその才能があることが羨ましいんだな、ね、ああそうかそうかと思っていたら僕のも見てよと、
うん、チャンスがやってきて
渋い顔をする雲行き怪しいぞこれはと思って、あお父さんがいるんだ、あそういうお家なのかって思いますよ ね、
ね、
あそうかそうか
知られちゃうっていうことは辛いやっぱり
なんだって、あ違う違うそんなことで収まらないうなぎなんてついてたことがあるのかっていろいろ問い詰めて大丈夫2匹
謎のフォローや
2匹もうこれでも
なんとか励ましたかったんや
ね、え、ね、
佐野くんをあぐつくんは
でももう畳みかけるようにオチがやってきますよ、ね、
展開がね本当にもう、ね、
いいなもう大満足ですよ ね、 ね
文化祭でもやっとね、え主役の
ドラマの役
練習して
でもね多分こうさするよ、私この太陽の歌っていうのを最近見たんですけど、
そうでした、
うん、ドラマの子なんてそんなにセリフないですわ。
あそうですか
なのでそんなに目立たないし、うん、で多分ねドラムってこの機材が大きいので、うん、あんま姿見えない
んですよね。そうですよね、音ぐらいですね。
そうですよね、でも一生懸命練習して
様になったんやん、
ね、え
それを見せたかったんやおばさんや友達に、
ねえせっかくみんなに吹聴して回ったのに
ね直前で、
ね、タンバリン
でも頑張って ね、
ね
どうにか元気に頭の上で必死に叩いた佐野さん偉い。
それがファンキーモンキーベイビーズって言われてしまった、ね、まさしくそうですよね。いるいるいる、ま、あの後ろの方にいる、
ねね、
いるいるあれだと言われて、
ね、
やった頑張ったもう涙ぐましい
涙ぐましい、
ね、
努力、ね、
すごい素敵です。
素敵ですよ、
ね、でもそういう過去もあったことも包み隠さず、
うん、そうです、
ね、言える、それが強いですよ ね、
強いですよね。
だから自分の弱いところって隠したくなりますよね、
うんうんうん、
でそれを隠さないで全部出せるっていう、う
ん
う
ん、でも本当の意味で佐野さんは強い方ですよ。
本当です
それをさらけ出せるから
ね、
うん
うん、なのでそんな風になりたいなと思いました。
ねえなりましょう。
隠していた弱いところ隠してちゃいけない、もう全部出したら怖くなくなりますもんね。楽に、
うん、柳のようにもうどんだけね、
いいですよね、うん、もう水のように生きるっていう
のに
ぴったりの
抵抗がない。
そうですね、そうやって自分も楽ですしね、う
ん、だから佐野さんは本当に起こってきた切ない、本当にね悲劇のような出来事も
抵抗せず
受け入れてこられていますよね。
前回ね、あのワオさんが言ってくださったあのお父さんが、うん、あのウルトラマンの、
うん 貯金箱ね、
貯金箱の前に、うん、あのおじさんご夫妻が、うん引き取ってくださって、はい、おじさんご夫妻のことも好きだったので、うん、僕はそんなに悲しくなかったですっておっしゃっていたのに、
うんうんねうん、
またね
離婚されるところから今日始まって、
そうまた上乗せ来たなと思いましたけど、ねね、でも転校するのもどんな出会いがあるのかワクワクしてましたってね。
本当にその変化を恐れずにね、うん、あの果敢に
受け入れる
本当新しい扉を喜んで、ね、開けていかれる佐野さんって本当に素敵ですね。
素敵ですね、うん、もうバイブルとして
皆さんに勇気を与えていらっしゃる、
はい、そうですね。これから持ちたいと。また違うのもありますか。
ありますよ、またよかったら
第3弾、
ええ、 じゃあまたご用意いたします。
嬉しいです、ありがとうございます。
ありがとうございます。本日は私吉田和音が実家が全焼した佐野さんの子供の頃の切ない話をご紹介いたしました。ブルーミングストーリーの世界をご一緒いただき
ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。エミさんの嬉しいお言葉に甘えまして、
はい、
次紹介するときは佐野さんのね、
はい、
紹介するときは大人になってからの切ない話もございますので、そちらからピックアップしてみたいと思います。
やった子供の頃のももっといっぱいありますよ ね, ね
ありますよ、うんうんうん、もう9つぐらいあります。
9つもあるんですね、
う
ん、
9つの中から
よくでも覚えてらっしゃいますよね。
そうですね、
今ね和音さんに読んでいただいて、私、はい、自分が子供の頃に切なかったことって何だったかなと思って考えてみたんですけど、うんうん、まあ、時間が経ちすぎているせいもあると思うんですけど、うんうん、あんまりそんな具体的に浮かんでこないですよね。お若いのでね、割と時間が最近だということもあるかもしれませんけど、はい、うん、具体的にすごくちゃんと覚えてらっしゃいますよね。
出来事がね、強烈すぎるから
です。なるほど、
記憶に残る、記憶中枢に残る。
なるほど、
そうなんですね。そうそう、残る方の脳にインプットされるんちゃいますかね。
そういうのがあるん
ですね。す
残る方の脳、
そうそう、記憶がね、忘れてもいい引き出しと覚えておく引き出しがあるんです。脳の貯蔵、
そうなんですか。どうしよう、私覚えておかないといけない脳ないかもしれない。
あるある、あります。
本当ですか。
大丈夫です、
大丈夫かな。
うん、そうです、そうです。
本当ですか。
佐野さんの場合は本当に前編どれをとっても強烈なんですよね。
なるほど、
それは記憶に残るよなっていう、でしょう。でこの今日
感性の豊かな方っていうのは、うん、自分が経験したことを鮮やかに記憶のタンスに入れてらっしゃるんですよね。それができるかできないかっていう能力の差もありますね。
能力高いですね。
高いですね。もうでも、もう畳みかけるようなどんでん返しがもう、
どんでん返しが
ね、もう癖になる。
でも笑わないように読むのが必死でした
っけ。でもね、すごく表情豊かに読んでらっしゃって、でもうなぎっていう時の
吹き出しそうになる。知ってるのにね。
でもね、上手です。
いやいやいや、ありがとうございます。
すごい素敵です。
楽しんで読んで、
私もニヤニヤしながら和音さんのお顔を見ていました。
いつもね、私が特等席で着替えしていただいているのでね、逆パターンですね。
もうすごい嬉しい。
エミさんに喜んでいただけたら本当嬉しいです。
味を占めました。
味を占めましたか。佐野さんのおかげですね。
素晴らしい本を教えていただいて嬉しいです。
ありがとうございます、佐野さん。本当にまた次のチャンスでよろしくお願いします、
はい、もうぜひぜひ近いスパンで、
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りしました。次回もご一緒に言葉の宝箱、ワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー。